朝聞いてる皆様、おはようございます。お昼に聞いてる皆様、こんにちは。そして夜に聞いてる皆様、こんばんは。この放送はインターネット放送局ビフリネットよりお送りしています。大人の放課後、この番組は大人女子による大人女子っぽい台本のないちょっと落ち着いた世間話です。前回は奇跡ちゃんとペコちゃん、今回はゆうりこと鏑木ゆうりと
ちいちゃんこと小林千佳
がお送りします。
始まりましたね。
今回私たち初めて初回なんですけれども
ね。
いや、何を話そうかなって思ったのね。前回奇跡ちゃんとペコちゃんはそれぞれ美容の話と旅行の話、
断捨離の話。
私も聞いてて、あ、なるほどなと思いながら聞いてました。いろいろ
ね、
ためになる話とかね。
そう、私もできてない断捨離が、とても気になって、
日頃全くやってない美容の話とか、ね、私はね、お手入れ的な話を ねすごくいっぱいしてました。私たちも何かテーマを決めてこう話そうかなと思って考えた挙句、
はい、結果
決めたのは、まず私は1回目はやっぱり今一番やってる好きなことを話そうかなと思いました。
はい、それは何でしょう。
まあ、趣味なんですけどね、最近巷でいっぱいいろんなところでやっている自主映画の世界の話をちょっとしたいなと思いました。今本当に町おこしじゃないですけど、いろんな地域でこうなんとか映画とか、地域の名前をね、冠につけてやってるとか、あとどこか企業さんが新しいこう目を発掘しようみたいな、ダイヤの原石つけましょうっていうようなコンセプトで映画祭とか企画して、
はい、
そんなに大々的に広告を打たなくても、100本200本なんて当たり前のように応募が来る。
あ、そんなに来るんだ。
来るんだ。
やってる人が、人口が多い。
そうですね、いろいろ条件はね、3分間だったり10分以内だったり、中にはまあ1時間2時間 OK ですっていうような条件のところもあるんだそうですが、
3分、
特に3分で意外となさそうに見えるでしょ、
なんかちょっと CM チックな感じがするけど、
あっという間に終わりそうな気がするんですけど、案外長いんですよ。
あ、撮る方はやっぱり3分にいろんなものを込めて、
そう
でも、大変そう、なかなか。
そう、たかが3分されど3分で、作る側は本当にほんのちょっとのシーンを撮るのに何十分も、何日もかけたりしてるから、できたものは3分なんですけど、それまでの間がもう、もう
このシーンを作るのにあんだけ時間をかけてっていう感じだよね、きっとね。
そうなんですよね、それこそ1時間2時間のものを作る人たちは本当にもう、それこそ何年がかりですよ、ね、本当に、
天気のこととかもあるし、
そう、
ちょっとしたコンディションで続けられなかったりね。
だからそれの間に役者さんは例えばね、髪型を変えちゃいけないとかあるから、
それはよくドラマでもあるし、
同じ長さをずっとキープしてるとか、日に焼けちゃいけないとか、前のシーンで色白だったのに、同じシーンの次のシーンではもう、黒くなってたり、髪の毛が20センチぐらい伸びてたりしたら、それはそれはあれってなるでしょ。無理やり話の内容をね、バックトゥザフューチャー的な時代を飛び越えたとか、そういうものにしないといけなくなっちゃうから、
そう、
皆様意識的にやっぱり、体重も増えすぎず痩せすぎず、
体重増えても減っても顔つき変わっちゃったらね。
そうなんですよ、中には一つの話の中でね、終わりと最後で20年ぐらいとか30年ぐらい経っちゃって、若く見えてた状態が老けて見えるとか、最初はものすごく太ってたのに最後の頃は痩せてるとかっていうお話の内容だと、それに合わせて、
役者さんは ね。そう、20キロ痩せて30キロ太った役者さんって最近聞いたんですけど、うん、っていうかそれは役作りのために、
う
ん、
そうですよ ね、
ね、
有名なところだと本当にあの外国のねハリウッド女優の方なんかもやっぱり最初の頃はすごい太ってて、もともとその方はものすごくモデル並みに綺麗な方なんですけど、その役をやるためだけに20キロぐらい太って、はい、しかも眉毛の毛を抜いちゃったとか。
眉毛の毛を抜いた。
そうそうそう、
それは生えてくる状態。
もう凶悪犯の役をねやった方なんです。
あ、
だからその実在の方をやった映画だったんですけど、
あ、じゃあ
もうリサーチしてリサーチして
リアルに再現するためにっていうことですよね、うん、
だからその女優さんがやったその役の写真と実際のその犯人だったその実在の人物の方の写真を並べたようなものを見たことあるんですけど、
うん、
もう本当に
うり二つぐらい、
うり二つぐらいな、
ここまで役作りをしないといけない。
そうそう、もうあれだけ綺麗だった人がもう二重顎で目は垂れちゃって、まあその辺はちょっとメイク、
まあ、メイクもね
してるんですけど、うん、眉は剃っちゃって、ね、本当にすごい、
うん、
こういうの見てるとついにピピピッと惹かれてしまうものが、
え、どこに
あるんですね。そのなんていうんだろう、見た目が全然もう気にしないというか入り込んじゃうというか、
あ、もう役のためならどこまでもっていう感じ、う
ん、なんて話をしてるといかにも私女優さんですみたいな話に聞こえちゃうんですが、
うん、
私は普段は派遣社員です。
それは事務のお仕事。
そうでございます。
あ、まあ、あの一般的なお仕事です ね、 ですね、
はい、うん、あの言われ方によっては役員秘書とも言われてます。
なんか高貴なお仕事のような、
聞こえはいいですけども、いわゆる雑用です ね、
ですね、偉い方のいろいろ身の回りのお世話を、
そうです、
言われた通りにしなきゃいけない。
さようでございます ね、 ね、
もうお言葉遣いも役員秘書で。
そうでございます。ですから普段の生活では役員秘書役だと思って。
あ、なるほど、
はい、
役になりきってる。
そうでございます。
生活もちょっと女優さんのような生活
ですね。そうですね、なんて言ってると本当にまた女優さんですかって言われちゃうんですが、もともと私はその自主映画っていうのをなんで知ったのかっていうと、衣装と小道具とかをやりたくって。
はいはい、裏方さんですね。
そうですね、うん、縫い物とかね、あの小道具作りとか、
うんうん、
アクセサリー作りとかがすごい好きだったんです、
うん、手先が器用な方ですね、
うん、そうね、まあいわゆる貧乏人は何でも作れっていうパ
ターンなんですけど、
それをねやろうとして、でプラス好きな映画の世界にそれが活かせたらなと思って始めたんですけど、あると応募した映画の団体さんがなぜか、
はい、
衣装とか道具さんの知り合いの人がいるので、
はい、
ちょっと出てみる方どうすかねって言われて、たまたまその時エキストラさんっていう人がいなかったん
ですね、はい、
人が足りなくて、
うん、
私そんなのやったことないので、
うん、
演技なんかできないんですけど、うん、いや、あの立ってるだけでいいんですけど、うん、ちょっとどうすかねって言われたんです、
うん、エキストラだったらまあ、うん、入れそうな気はするけど、
まあ最初のアンケートにね、もし希望の役職に就けなかった場合エキストラのお手伝いもしていただけますかっていうところにうっかり丸をつけてしまってたんですね、今思い出すと、
うんうん、じゃあ何かの時にはやってもらおうっていう向こうの、まあ、魂胆というか、
まあ、一声かけて、そうですね、一声かけてエキストラさんがすぐバッと人数揃えられるなんていうね、うん、現場はなかなかないんですよね、きっとね。
あ、そうですね、うん、
自主映画は特に。
あ、そうか、そうですね、
うんうん、しかもその時は何を思ったか、ロケ地が廃村だったんですね。
廃村、廃墟の廃に村と書いて廃村。
そうです、
じゃあかなり奥の方で、
甲信越地方の某地域の、
はいはい、
山の頂上に近いようなところ、本当にもう電気も来てないし、
あら、 電気が来てない
草ぼうぼうの中に本当にね平屋の一軒建てがもう一戸建て 4,5 軒建ってたかな。
うーん、
でも誰も住んでないんです。
じゃあかなり古い感じのお家。
そうですね、もう夜になったらかなりいい雰囲気出すんじゃないかなっていう。
怖そう、うん、
そういうところまで行って撮影した作品だったんですけど、
はい、
もう本当にその時に立ってるだけでいいんでっておっしゃったんで、本当に立ってるしかできませんけどいいんですねって言って登場してやったのが、
はい、
もうよくある2時間ドラマに登場してるけど、いわゆる地元の方が主役の人に写真見せられて知らないって首振るような人いますよね。
あの警察関係の方が来て2
時間ドラマによく出てくるような、うんう
ん、この方見かけませんでしたかっていう、
試合ねみたいな、うんうん、まさにそれと同じような
通りがかりの人みたいな。
そうですね、地元の人で急に主役の人に写真 見せられて、うんうん、知らないって、もうだから本当に突っ立って振り向いて首振るだけ
以上
以上っていうのに出たのがもう何年前でしょうっていう、それがきっかけなんです。
そこから女優の道へ。
いや女優ではない
ですね。ないですね、はい、あ女優ではない
です。今でも女優ではないです。
役員所さんですもんね。
そうです、でもそれもずっとやってるわけじゃないので、
うん、
まあ一応肩書きを無理に言えって言われたら派遣者ですとは言ってますけど、
はい、
本当にそういう肩書きとかあまり関係なく、
うんうん、
趣味の一環として楽しくやれればいいかなと思っていろいろやってるうちに、ちょっといいか
な、女優さんの
あお写真ですね。女優じゃないって言ってるでしょ。
そうよ、女優じゃない。でもこれは何の役。え
これはねもう10年ちょっとぐらい前ですかね。
なんかあの今のゆうりさんよりかなりふくよかに見えますけど、
これしかももっと年上に見えますでしょ。
なんかねですね、なんでしょう、
いわゆるなんかこう小屋みたいなところに
前に椅子を出してそこに座って、
そしてこの看板読んでください。これ
ただ聞く屋。そう、屋っていうのはねお店屋さんの屋なんですけど、
そう
なんです、ただ聞くお仕事。
そうなんです、もう通りすがりのこの小屋の中に入ってくる人をお客さんとして捕まえて、
はい、
ただひたすら愚痴を聞いただけでお金を取ってるというババアの役なんです。
あなかなかの貫禄がある感じですけど、
で、
あの私お値段がすごく気になるんですけど、
あこの看板に書いてあるね、
看板に、10分1000円
結構取る、
いいお仕事かななんて。
そうですね、
思っちゃいます。
これねでも本当にこの看板からこの小屋から全部スタッフさんが手作り。
あ、
うん、写真には出てないんですけど、うん、この幕の中に入っていくといろいろとなんていうか子供の頃見たようなちっちゃいおもちゃとかおまけみたいな、はい、棚いっぱいに並んでるちゃんとしたセットになってるんですよ。
はい、
でもこれだけのものをどうやって運んでくるのって話なんですけど、
うん、
ちゃんと分解ができるようになっていて、
うんうん、
それをちっちゃいねトラックとかミニバンで詰め込んで持ってこられちゃうっていう、
はい、
そういうね考えた作り方をしてるんですね。
その辺はやっぱり、まあ、プロと言いますか。
あでもねこれ専門学校生が作った映画なんです。
ああそうなんだ。
そうなんです。
じゃあその大道具さんというか裏方の方も全部学生さん。
学生さん。で出てる私もそういう演劇学校に行ったことありませんみたいな。
ああ。
そういう怪しげな方。
あのね音だけではなかなか伝えにくいですけどかなり怪しげな。
そうですね、なんかねこの派手な色のオレンジというか赤に近いような長いコートに、うんうん、裏地わかります？ヒョウ柄だ。これはね、うん、あのその時の衣装を担当してた方の、
はい、
おばあちゃんが持ってた古着か何かを貸してもらって、
うん、
そしてこのボサボサ頭にかぶってるニット帽とマフラーのぐしゃぐしゃしてる、
ね、はいはい、
私が自分で編んで持って
た。お
でこのセーターとかなぜか ズボンの上にスカートを重ね着してるという不思議な格好をしてるんですけど、
スカートだったんだ。
これは私の母親の古着。でさらにこの変な、なんだろう、オレンジ色、山吹色なんでしょうね、この黄色をちょっと濁したようなセーターの下にさらにダウンジャケットを実は着込んでいて、
なるほど、このふくよかさは実はダウンジャケットのおかげ。
そうなんです。そして顔をちょっとシワになるように、眉積みでほうれい線を描いたりしてるんですけど、
眉積み、
はい、
普通の自主映画。
眉積みは普通眉に塗るんだろうっていう話なんですけど、この眉積みを
ほうれい線に描いてしまう、
周りに描く。そしてなおかつこの茶色くて薄汚れた感じの顔にするために、茶色のアイシャドウを顔中に塗りたくってるんです。
アイシャドウ、
ちゃんとしたメイク道具を持ってないので、
まあ、多分予算もね そんなにないだろうから。
というよりメイクさんがもういなかったんですね、この時。もうよくあることなんですけど、もう役者さんにお任せみたいな。
なるほど、いろんな力を駆使してかなりでも役に入りきってる感じが伝わってきます。
そうですよね、
ね、
もうこの頃からどっかハマり込んでたんですよね。
ねえ、
はい、この放送聞いていただいていかがでしょうか。第1回目、つい話がねもうどんどん盛り上がってしまって、
女優さんに聞き入ってしまいました。
女優じゃない
ないんですね。そうです、そうです、そうでした。